はい、始まりました幼馴染ラジオ第32回。この幼馴染ラジオは、まあ、私がさまざまなことに興味を持って、それをいろんな人と一緒に勉強していく、そんなラジオ、まあ、雑談していくラジオでございます。今回のテーマは、まあ、日本の知られざる、まあ、場所、風習、島、そういったものを知っていこうという回です。今回のゲストはおなじみの牛タンくんでございます。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、まあ、前回なんか世界の貧速地、
そうね、やったね、
とやって、まあ、それがまあ俺らはね好きやけんね。
そうそうそう、こういうの大好きやから
こういうのちょっとねやっちゃうんですよ、すいません。ちょっと聞いてる方々は興味ないかもしれないんですけど、まあそういうことでですね、今回は、まあ、世界から日本に今度は舞台を移して、まあ、日本でね知らない場所とかは意外とあると思うんで。
あるよね、いっぱい。
なんかまあ秘境的な場所とか、
そうね、
島とか、あるんで、
うんうん、
そういうのを、まあ、ちょっと調べてきたので紹介していきたいと思います。
お願いします。
はい、お願いいたします。ということで、まず最初1つ目、
はい、
こちらが多分読み方は合ってるんやけど、笠佐島？
笠佐島？
という山口県にある島。
お、山口。
なんやけど、そう、まあ、字があの笠地蔵の笠。に、佐賀の佐に、島ね。
お。
で、まあ名前は別にそんなね変じゃないんやけど、まあここの、まあ、何が不思議かっていうと、この島では、まああの死者が出たら、そのなんだろうな、火葬場で火葬して、骨になった遺体をそのまま野ざらしにする慣習があると。
ちょっと怖いね。
まあ、そういう風習があるらしい。
笠佐島、
山口県で、まあ、人口がどれくらいかっていうと、わずか14人。
14人。
14人で平均年齢70歳以上という過疎と高齢化が進む島、で、まあ、ここをちょっと調べてみたいけども、もともと何か浄土真宗のそのなんだろう、門徒さんの島、だったらって、お墓がない島だと。
ああ、なるほどね。
そうで、墓がない島って言ったら宮島も実は墓がないらしい。
へえ。
あの広、なんだっけ、広島の
広
島、宮島も墓がないらしいんやけど、あそこはなんか神の島らしくて。
ああ、なるほどね。
そう。で、それで理由で、まあ、お墓がないらしいんやけど、まあ、ここの笠佐は、まあ、人が住んでるわけやん。で、もうなんか浄土真宗の、まあ、教え、らしくて、まあ、ここの方が亡くなったら、まあ、火葬をして、あとはもう骨を巻いて終わりみたいな。
ああ、なるほど。
だからまあ、こう自然に返すみたいな感じなのかな。
そうね、土に返すみたいな。
そうそうそう。まあなんかそういうとまあ、ちょっと怖さはさ、落ち着くやん。そう。ということで、まあ、なんか最初のそのお偉い方が、まあ、自分が死んだらなんか死体をそのまあ、魚の餌にしてくれみたいな。
はいはいはい。
っていうふうに、まあなんか葬式みたいなことを、まあ、大きなことはしなくていいよみたいな。
なるほど。
なんか質素な感じな、
そうね、
お葬儀をそうするっていう風習が今も、まあ、残ってる珍しい島だそうです。
確かに今だったらもうお墓の中にその骨を納めるっていうか、それが普通やもんね。
そうだよね、まあ、それがまあ行われてない、まあある意味こう自然に即したというかね、なんかそういう不思議な島でございます。ま
あ、怖くはないね。そう
考えたら。そう、なんかね。そうそうそう。理由を聞くと怖くないけど、まあなんかこうね、昔ながらというか、ね、あるがままをこう受け入れる感じがなんかいいなって、という、まあちょっとほっこりするお話でございました。
最初はどぎつくなくて大丈夫。
そう、今日はね、ゆっくり行こうかなと思って。
はい。
いや、二つ目。今回は、次はですね、上陸できない絶海の秘湯があるということで、
お
ぉ。これがですね、南硫黄島というところ。
硫黄島？
硫黄島。あの、まあ、字は多分想像できると思うけど、南、南北の南に、 あの、硫黄島の硫黄
島ね。
そう。まあ、島。
うん、
で、まあ、場所が東京都小笠原にあるんだけど。
小笠原諸島のところってことかな。
そうそう、やけんね。もう大体場所で言うと沖縄のマミーにずっと行って東京の下ぐらい。
そうね。うん。
うん。結構もう離れてるよね。
離れとるね。
うん。まあ、ここの島が、まあ、何がすごいかっていうと、
うん、
まあ、ここは、まあ、人がなかなか入れない
ところなのよ。
うん。そう。で、そのまあ見た目がまず問題なんだけど。
あ、そうだ。
そう、見た目がまずピラミッド型の、まあ、めっちゃ急な地形、まあ、島。
うん。
になって、だいたい100メートルから200メートルの垂直に近い崖が島を取り囲んでると。
すごい。
ねえ、やけん、まあ、登れないらしい
ん。うんうん。
うん、で、まあ、島全体が南硫黄島原生自然環境保全地域っていうのに指定されていて、
なるほど、ね、うんうん、
まあ、基本的に立ち入り制限されてるので。
へ
え。そう。で、まあ、何がすごいかっていうと、
うん、
まあ、1982年に環境庁が調査をして、
うん、
この生物の詳細が明らかになった。
お、気になるね、それは。
そう、小笠原大コウモリ、南鳥島ヤモリ、小笠原トカゲで、シダの一種で世界でこの島だけにしか生息しない長場のコウラボシなど、植物の植物が118種類。
うわ。
と哺乳類が1種類、小笠原コウモリ。
コウモリ、うん。
と、鳥類が21種類、
うん、
爬虫類2種類、昆虫152種類が確認されて、貴重な動植物が多いことが分かったと。そう。で、これらの生物のうちの中には、この南硫黄島だけにしかいない生物が結構いて、
うん、
植物では4種類、
うん、
昆虫では7種類が固有種であったと。で、そのうちのクロミツバメっていうもの、なんかツバメがいるらしいんやけど、
うんうんうん、
これはもう世界全部の中でこの南硫黄島と北硫黄島ってのがあるらしいんやけど、
うん、
まあ、その2つでしか繁殖が確認されていなかったんだって。
へ
え。だけどこの北硫黄島のところのやつはなんかネズミがなんか外から入ってきて、
うん、
なんかほぼほぼ全滅したんだって。
ああ、じゃあもう南にしかおらんと。
そう、もう世界で唯一ここにしかいないツバメなんだって。
すご
い。こんなすごいところで、
うん、
で、まあ、人も入ってこんから、まあ、その
ね、
ずっと自然が保たれているとか、
うん、
あとはこの島の周りではクジラであったりとか、
うんうんうん、
そういうまあイルカとかの数多くの海洋生物の回遊も確認されてるんだって。
へえ。
っていうすごい島でございます。
それは確かにね、もう人は入らん方がいいよね、そういう自然がね。
そうそうそう。
しとるところは。逆に人が入ってなんかこうね、外来種を持ち込んだり、環境破壊とかすると、そのね、せっかくの固有種みたいなのも絶滅する可能性もあるけんね。
ね、これね、なんか種とか入ってもいかんしね、その靴とか。
そうそうそうそう。
こういう場所です。もうなんか楽しいよね。こういうのがあるって知るとちょっとワクワクするよね。
うん。
はい。という島です。
いい島。
ね、いい島。まあちょっとね、研究者の方頑張っていただきたいですね。
うん。
うん。まあここまで結構ほっこりしていて、次もですね、まあほっこりはしないかな。あ、でもまあ、結構多分日本人はみんな好きです、これ。
あ、
温泉です、温泉。
あ、温泉。あ、好き好き。
温泉いいよね。
うん。
はい、ということで次は生物が立ち寄れない場所、有毒温泉というものが、うん、これが北海道にあるんよね、
うん、
そう、でこの有毒温泉なんやけども、
うん、
こちらがですね、大雪山国立公園という、まあ、北海道のなんか公園があるらしくて、
うん、
そこの、まあ、火山 の、 あのカルデラってあるやん、
うんうん、あるね、
そこに、まあ、あの強力な毒性を持つ硫化水素の火山ガスと一緒に温泉が出てると、
うん、
温泉です、
はい、
で、まあ、宿泊施設もなくて、
うん、
まあ、アクセス、まあ、もちろん行く道路もないと、
うんうん
うん、で、まあ、基本的にその 硫化水素のガスが噴出しているため、
うん、
立ち入り禁止。でまたしばしばそのガスによってヒグマとか、
うん、
あとキタキツネなどが死んでると。これヒグマが死ぬって相当ない
こと
だよね。だって人間だったらもうね、
そうです、
やばい
即死やん。
そう、超即死で、まあ、迷い込んだ登山客が硫化水素によって中毒した事件も結構起きてる。かなり危険なところ。
危ないな、うん、
危ない。で学生が亡くなったりとか、あとは なぜか1960年代に登山客がこの温泉で入浴中に死亡、
うん、ああ
チャレンジャーでしたねこの方は。すごく
知らんかったんかな。知っとったら近づかずね、ま
あ、
危ない。
あ、温泉入ってみようってなったのかな、
かもしれんね。
確かにガスってその匂いがしないやつもあるやん。
うん、
硫化水素やけん臭いはずやけどな。
確かになんかあのね、卵フランシューみたいな匂い。
そうそうそう、
特徴的やな。温泉街とか行ったらさ、その独特な匂いが ね、うん、
ね、あれをこううまいこと処理してるやろうけど、まあここはこよ、うん、こよかったんかな
かもしれん
ね。でまああの一応なんかここを見に行くことはできるらしくて。
あ、そうなんや。うん、
うん、なんかロープウェイで登って、
うん、
で徒歩で行くみたいなルートがあって、
うん、
で展望台があってそこからまあそこを眺めるのが普通らしいんやけど、
うんうん、
そうでもたまにその悪天候で、
うん、
登山客が道をそれたらここに迷い込んじゃう人がいるんだって。
あー危ないなマジで。
そう、そこに迷い込むんだって。でちょっとね怖いところ ね、
怖いね、
うん、そうそうそう。いやなかなかヒグマが死ぬって結構やばいなと思って。
確かにす、すごいな、ヒグマよね。だって
そう、相当でかいよね。
ね、
あれがね、なくなっちゃうっていうのはちょっと怖いかなっていうのが
怖いですね。迷い込まんかったりとかしたらね、いいやろうけど。
そうそうそうそう、っていうまあちょっと恐ろしいところがありました。
はい、
はい、で続いてはまた島に戻るんですけども、
うん、
はい、今度は沖縄にある島です。
お、沖縄。
はい、ここがですね、人魚を祀る島、
え、
パナリ島というところです。
パナリ島、
パナリ、カタカナでパナリ。
え、外国みたい
ね。え、外国みたいだね、
うん、
ここが日本民族学最大のタブーであり、島民以外の人間は決して見ることができない、あの被災、あの秘密の祭り、
うんうん、
が行われる島らしい。とすごいよね、なんか、うん、
ロマン、
ロマンがある。でなんか人魚神社とかがあって、
うん、
この道は神の道につき一般の人の通行を禁止すると書かれた看板がたくさんあると。
すごいな。
そうで、その人魚神社は島民も、
うん、
そのお祭り以外では訪れない聖域らしい。
あ、じゃあそのお祭りの時だけ行くみたいな、
うん、らしいよ。まあ、その神社はね、
うんうん、
でその中は撮影禁止で、
うん、
入ることも許されないんだって。
すごいなそれは。
でまたこのお祭り、なんか豊年祭っていうお祭りらしいんやけど、うんうん、あのトム都市の祭りは、
うんうん、
赤股黒股という2体の奇妙な神様が豊年を祈り踊るというものらしい。ちょっとなんか怖いよね。
怖いね。
うん、でこの儀式の時は島民と、
うんうん、
島民の関係者以外は参加することが許されないって、
うんうん
うん、で島民も鳥居の奥に何があるか、中で何が行われるか決して語ってはならない。
うわマジかよ、すげえな。
で万が一を起点に背き無断で中に入ってしまったら、
うん、
命の保証はないと。
うわー怖、
怖いね、
うん、
ちょっとねこれは怖いんですよ。で
その
オカルトチックで、まあ、またはその人間に災いが降りかかり原因不明の体調不良で苦しみ死に至るという噂もあると。なかなか恐ろしいとこじゃないですか。
確かに言っちゃうもんね。
ねえ、言っちゃう。
言っちゃうし、入りたくなるよね。
うん。なかなかね、我慢できないよね、面白いことだったらね。
うん。
そうなんですよね。
すごいな。それがね、今もなんかその守られて、その SNS とかより出回ってないのもすごいし。
そうだね。
うん。ちゃんと守ってるんだなって思う。
そう。それだけやっぱり根深いんやろね。
うん。
で、しかもこの赤股黒股という、まあ、神様の格好なんやけど、
うん、
2メートル以上背丈がある。
でか。
めちゃくちゃでかい。で、そのまあ、どれくらいその秘密を守りたいかっていうと、
うん、
その一般の観光客がその島の桟橋、
うんうんうん、
まあ、船で来てもそこからすぐに追い出されるって。
そう、そうなんや。
うん。だけネットにも、その祭りの様子はアップされていないと。で、まあ、取材取り付けるのも難しくて、
うん、
いざ行けたとしてもカメラとかレコーダーは絶対ダメ。
ああ、そうやね。
うん。恐ろしいな。で、まあ、実際にね、昔そのお祭りを取材するために、
うん、
テレビ局のレポーターとカメラマンが上陸しようとしたんやけど、
うん、
その島の青年とおぼしき男たちにその取材道具をすべて海に投げ捨てられたという出来事があった。
すごいね、徹底ぶりが、
うん、まあこれはでもその島の人が悪いっていうよりはその持ち込みダメって言ったんやけど嫌ですって言ったのって。
あ、それはダメだわ。
そうそうそう、
テレビ側がダメだそれは。
そう。でもさらに言うことを聞かないと袋叩きに遭うなどは毎年起きてる。
あ、マジで。
まあ、ちゃんとね、そういう、うん、ま、約束ことは守ろうって言ったよね。
向こうのね、人のことはちゃんと守った方がいい、本当に。
そうそうそう。なかなかね、実際にでもその、なんだろう、スマートフォン、ビデオ、写真、携帯電話、撮影、録音禁止っていう看板も、看板はネットに上がってるんだよね。
あ、そうなの。
そう、めっちゃ赤字でね、書いてあって。そう。でも何が録音、撮影禁止かは書いてないんだよね。怖いね。
うん、怖いね。
そう、なかなかね、こういう、なんだろうな、不思議な話だよな。
うん。でもその伝統だからまあ仕方ないっていうところもあるよね。
うん。
みんなその代々の人たちもやってきたわけだし、それを守ろうっていう、ね、ちゃんと若い人たちもちゃんとしとるってことじゃない。
まあそういうことだよね。
うん。
これはいいで、まあ
別に。
そうね、そっとしておいてあげたいしな。
当たない、うん。
で、まあここの島の現在の住民の人口は、
うん、
15人。でも、まあ、このお祭りの時期は、
うん、
島に帰ってくる人が多くて300人になるんだって。すごいよね、なんか。
すごいね、ちゃんと帰ってくるんだ。
ね、まあ、それだけやっぱり。大事なんやろね。
そうね。
なんか余計そういうのを聞くとちょっと調べたくなるよね。
うん。人魚島。
人魚島。
すごいな。
なんか。失礼いたしました。
いえいえ。
ちょっとあの台風の影響で電波が乱れました。
ねえ、今、ちょっと俺のところも風が強いけんね。
そう、ちょっとね。まあ、続きから行きましょうか。
はい。
うん。まあ、沖縄は、なんか、ユタさんとかね。
うんうん。
うん、なんかそういうので、まあ、不思議なことは多そうよね。
確かに。なんか、うん、俺の、その、ばあちゃん、奄美大島って言ったやん。
うんうんうん。
結構そういうのもあるんよね。な、放年祭やったり、そのユタとか、そういう系結構あるよ。
あ、そうなんだ。
今でもそのなんか集落とかで結構独自の祭りが行われとったりはする。
へえ。
うん。なんかちょっとそのあんまりこの俺らとか知らん人から見るとちょっとうわこれちょっとなんかすごい雰囲気、なんか気持ち悪いって言ったらダメやけど、なんか独特な雰囲気だなっていうのはある。
あ、そうなんだ。う
ん、なんか奇妙なお面つけて人が踊ったりとか。
へえ。
そういうのはあるよ。
やっぱなんか、ちょっとまあ怖い、言ったらあれやけど怖いよな、なんかな。
うん。あんま見慣れてないけどね、ちょっと怖い感じはする。
そうね。うんうんうん。面白いな。うん、確かに、まあ沖縄は昔国やったしな。
そうそうそう、そうね。ね、
まあそういうの考えるとまあ、全然あるんやろうなっていう感じやけど。
うん。
なんか、興味深いね、そういうのね。 ということで、まあ、続いてですね。
はい。
今回は、今回というか次は、今度はね、京都府にある、
うん。
ウトロ地区というものです。
ウトロ地区？
うん。まあ、カタカナでウトロって書くんやけど、
うん。
そう、ここは何かというと、在日朝鮮人の不法占拠地区。
うん、ああ、危ないところ？
うん、まあそうね。
なのかな。うん。
まあ、不法に滞在してるので。
そうね、うん。
そう。で、ここは自衛隊大久保駐屯地というところの、まあ、北側にあるらしいんやけど、
うん。
そう、昔その自衛隊が戦時中に、
うん、
まあなんか飛行場とか、飛行機工場をまあ作ろうとしてたらしくて、
うん。
で、まあ、あの当時の朝鮮人の労働者の、まあ、住む場所だったらしい。
うんうん。
でもまあ終戦で、まあ、朝鮮人が失業して、
うん、
でまあ退去勧告を出されたりしたんやけども、
うん、
まあ帰れなかった人たちが残ることになったと。
ああ、
ということでまあ危ないところかと言われたら別に危ないわけではないんやけども。まあ
確かにそうね。話聞く割には感じはそうだね。う
ん、ねでもまあ住所がないということでまあ日本に珍しくなんかこうまあスラム街ではないけどさ。
うんそうね。
ちょっとなんかまあ独特な雰囲気をしとるとこやな。
うん。
っていう場所ですね。
返してあげたらいいのにね、その。
ねえ。でも多分その人たちももうだって何世代って多分なっとるんじゃない 2世代目っていうかもう子供とかやけん。帰っても家がないんやろうね。
そうね。
ねえ。
じゃあなんか。国籍を与えてあげればいいのに
ね、
日本
ねえ。なんか、まあいろいろやっぱ戦争良くないねっていうところですね。
良くないよ、何も解決せんしね、
う
ん、戦争で。
争いじゃね、ダメなのよ。
うん。
はい、ちょっといいこと言いましたね。ということで、続いては、親子2代で60年以上村長をしてる村があるらしくて、
うん。
僕は大分県。
九州。
九州の姫島村かな？まあ、お姫様の姫に島って書いて、うん、その村なんですけども、
うん、
この村長選が1955年が最後選挙があったらしくて、
うん、
その最後の選挙で、まあ、今の村長さんと、今っていうかその時の村長さんか、
うんうん、
その時の村長さんと新人の人の一騎打ちで激しい選挙戦になって、うんうん、まあ、その狭い島の中でのなんか派閥ができちゃったらしい。
できるよね、その狭かったら。そうよね。
そうそうそう。でそこでその時に今の村長のお父さん、これは現在の村長のお父さんが当選して、うん、その後も投票なしで7期務めたらしい。
すごい。
すごいね。でまあ結局そのままお父さんが亡くなった後も8回連続で今のところ村長してて。だから親子2代で50年以上独占してるんだって。
すげえ。
すごいな。で、前回の村長選、1955年最後。
うんうん。
で、敗れた候補者一家は島から追放されたっていう都市伝説があったりとか。
ああ、よくないね。ちょっと仲良く暮らしてよ。
ちょっと怖いな。まあ、たくさん都市伝説があって、
うん。
その、なんか村の議会での、
うん。
質問、一般の人からの質問は全部もう消されるんだ、うん、
ちょっと怖いね。
もう黙殺されるんだ。
意味深なところがあるの怖いね。
そうで、また村民を島から出さないために、
うん、
まあ、10人に1人は公務員なんだって、
うん、
怖いね。でまた1962年には39人による集団リンチ殺人事件が発生。
え？
なんかもう怖いね。
怖い。なんか前ドラマであったトリックっていう仲間由紀さんがやるやつの舞台にちょっと似とるところがあるよね。
確かになんかこう島のなんかさ、
うん、
島とか村とかそういう閉鎖的な空間のなんか雰囲気っていうか、
そうそうそうそう、
なんかあるんやろね。
うん、
なんか村八部的なね。
うんうんうん、
怖いな。
よくないよ。
よくないって、みんな東京に行ったら周りの人誰も知らない人だよ。
ほとんどそうよね。
ね、
うん。
こういうの聞くとね、東京とかでもいいかなって思っちゃうんだな。
そうだよね。
うん、まあ村はもちろんいいこともあるけど、こういうまあちょっとなんか行き過ぎるとね、よくないね。
何でもね、行き過ぎはダメよね、やっぱ。
そうそうそうそ
う。
う
ん。
ちょっと怖いかなっていうのがあるね。
闇を感じる。
うん。ちょっと日本の闇を感じるね。
うん、
はい。ということで、続いてが、今から風習ですね。
うん。
をちょっと軽く見ていきます。
はい。
はい。まずですね、津軽っていう、
うん、
青森県か。
うんうん。
にある、
いいね、ところ、
うん、ちょっとまあちょっと狂気じみた風習なんですけど、
うん。
まあ、人形婚っていうものが。
人形婚？
人形婚。あの人形、あのまあお人形さ
ん
の結婚って、あの結婚の婚で人形婚っていうのがあるんやけど。あ、
結婚の婚なんや。
そうそうそう。もうちょっと字が怖いね。
うん。
これは、その未婚のまま、あの、うん、亡くなった息子のために花嫁人形を納める津軽にだけある風習らしい。
なんか、聞いたことあるかもしれん。
なんかあるよね、こういうお話。なんか、うん、漫画とかである気がする。なんか、
うん、
そう。で、未婚で死んだ死者の正常な生を全うしていない霊は、たたりをなす怨霊であるという宗教感覚が、まあ、東北にはあるんだって。だけど、まあ、それを、こう、亡くなってから結婚することで、まあ、悪霊にしないみたいな感じなのかな。
ああ、なるほどね。
うん。なんだって。あとはですね、結構風習は怖いところあるんですけど、
うん、
続いておじろくおばさっていうものです。う
ん、ああ、聞いたことない。
ないよね。俺もちょっと全然知らなかったんやけど、これも長野県。
うん、長野、うん。
うん。まあ東北というか、まあ東北というかまあちょっと真ん中らへんけど、
うん、
俺は、鉱山の、
うん、
谷間で平地が極端に少ない。で、うん、まあ、高地面積があんま取れないと、
うん、
やけんあのお米とかがあんま食料が足りなくなっちゃうんだよね、
うん、
うん、やけんまあたくさんあの子供増やしても意味ないから、どうにか人口を制限しなければいけないと、
うん、
まあ、ちょっとあ雲行きが怪しくなってくるんですけど、
うん、
これで奇妙な人口制限法をまあ考え出したと。
あ、ちょっと待って、あれじゃない、もしかして、
うん、
ちょっと当てても当ててっていうか、ちょっと思ったこと言っていい？
あ、どうぞどうぞ。
あの年やっぱ食料が少ないから、
うん、
その人口を減らさないかんだよね、
うん、
ってことで、あの年ちょっと取ったおばさんとかをあれじゃない、うん、山に捨てに行くみたいな。
ああ、奪捨て的なね。
うん、
はいはい、
かなと思ったんだけど違うのかな。
まあ、そうね。まあ、それも、まあ、昔はあったんやろうけど、
うん、
ここの人たちは、まあ、ちょっともっと特殊で、
うん、
まあ、この家の、まあ、長となる長男、
うん、
より下の子供たちは、
うん、
まあ、男はおじろく、
うん、
で、女はおばさと呼ばれて、
うん、
長男のために死ぬまで無償で働かされたんだ。
ええー、よくないな、それも。
うん。けん、まあ、奴隷制度だよね。
そうよね。
うん。だから名前はなかったんだって。
うん。
で、戸籍のあの名簿、
うん、
には厄介と記されて、
うん、
村人と交際もせず村祭りにも出られなかったんだって
。うーわ。
あ、なんか怖いな。
よくないな。
ねえ。まあ、悪しき風習だよな、結局な。
確かにそう。かわいそうじゃん。
ねえ。で、まあ実際にこれを知っている人のなんか話、
うん。
なんやけど、まあ、数人のおじろくを知っていたが、結婚もせず一生家族のために働いて、その不満も言わなかったのって。
本当の奴隷みたいなもん言うね、じゃあ。
そうそうそうそう。で、子供の頃は普通やったけど、うん、20歳過ぎた頃から不愛想な人間になって、
うん、
まあ、挨拶しても何も返事しなくなったって。
まあ、そうなるよね。
うん。
ちっちゃい頃からそういう奴隷みたいなことさせられとったら。
ねえ、ね、慣れちゃうんだろうね。
うん。
で、怠け者はいなかったんだって。すごい、ね。なんかもう、そういう風に、もう、刷り込まれてるんやろね。
そうね。ちっちゃい頃からやっぱそうなると、なるよね。
うん。 まあこういったちょっとまあ怖いものもあって、
うん、
続いてですね、まあ、奄美大島出てきました。こちらはまあ仙骨、
うん、
洗う骨と書いて仙骨、うん、これが一度土葬とかまあ風葬を行った後に死者の骨を海水やお酒で洗ってもう一回埋める儀式と。
へえ、聞いたことないな、うん、でも。
ね、まあ昔やってたんやろね。
かもしれんね、
うん、で土葬した遺体を3から5年後に掘り起こして、
うん、
まあ、海水や水で洗って瓶に入れて、
うん、
でこれをすることで海の彼方の浄土に行っていけると信じられていたんだって。
へえ、
あとはその死者を、ま、埋葬しただけだったら、
うん、
悪霊のまま、
うんうん、
で、まあ、子孫に何か悪い影響を与えるからもう一回洗うことで子孫に幸福と豊穣を、まあ、もたらす例にしようとしたんだって。すごいね。
すごいね。なんか海の楽園みたいなのは聞いたことある。なんかネリアカナヤっていう言われとるらしいよね。そっからそのなんか神様が海の幸っていうのかな、その食料をもたらすからそこに向かってそのお祭り豊年祭をしたりとかも今は多分行ってると思う。そういう
の、
うん、
すごいな。
すごい、
なんか面白い、ね、ありがとうございます。
はい、
まあ、今回はですねこれぐらいなんですけども、
うん、うんうん、
まあやっぱ日本はやっぱ島国だけあって結構面白いね。
そうね、なんか本当に独自の文化っていうか、
うん、
なんかそれも各地域で結構いろんな風習あったりして面白いね。
ね、
うん、
独特なものが多くて、
うん、
まあ、まだまだね多分日本はたくさんあったんやと思うんやけど、
うん、あるよね絶対、
うん、結構やっぱ興味深いね。
うん、
まあ、これを
視聴者怖いのあるけど
ちょくちょく怖いのやっぱあるね昔はなんか人肉食べてたとかもなんかたまに聞くじゃん。なんか
さ、うん、あるね。
ね、まあ確かに昔は食料とかがなかったからさ、まあ、亡くなった方も、うん、まあ、食べるっていうのもまあ分からんでもないけどね。
うん、分からん、うん、
まあ、俺らはもう絶対しないけどそんなことは。
今したら多分倫理的にダメよ。
ね、絶対ダメだから、
うん、
もちろんしないんですけど、
うん、
まあね、昔の人はそれだけ生きていくのが大変だったんやろうなっていう。
そうね、だって昔の人が生きとったけ今の日本があるし、うん、自分たちがあるってことやけどね。
そうそうそう、
仕方ないっちゃ仕方ないよね。
そうね、俺らがどれだけ便利な生活をしてるかよ。
そうよ、今はね本当便利、うん、
まあ、そんなこと思いながらね社畜頑張っていくしかないんでしょうかね。
そうですね
、うん、まあ急に話は変えるんですけど、また比内は素晴らしいですね。
見ましたよ僕も、ぶりっ子選手権。
あれはもうね何をしてるんだと思いながら爆笑しながら見てたね
俺もその月曜日の昼ご飯を食べながら見たんやけど、
うんうん、
もう全然画面に集中して一向に箸進まんかったもん、ね、
もう訳がわからんね、あれはね。
あれは面白かった。
もうポテンシャルが爆発しちゃったねあれね。
うん、
いやー、やっぱ影ちゃん可愛かったな
ー。確かに、うん、すごいよね、復帰してあそこまでの
そうそうそうそう
ポテンシャルっていうと、ね、あれはすごいね本当に。
あんな伸び伸びしてさいや無事ね準決勝まで行きましたから。
行きましたね。
行きましたか。
おめでとうございます。
ありがとうございます。いやあれはねよかったね。
よかった、
はい、というまあちょっとにやけ話ですね
はい
はい、ということで今回は、まあ、日本の知られざる風習とか島とか、
うん、
の村とかそういったもののお話をしていきましたけど、いかがでしたか？
いやー、やっぱ昔の人はすごいなって。
まあ、生き抜くのがすごいよねまずね。
知恵とかがやっぱすごいよね。
確かに
考え方だったり、
うん、なんか俺もなんかこう社会人になってさ、
うん、
お年寄りとか接したして、
うん、
ああ、やっぱちゃんと生きて、なんか、なんだろうな、ちょっと雑に言うと、まあ生きてるだけの知識はあるなっていうかさ。
まあまあね、そうね。
そうそうそう。ちゃんとまあ、ちっちゃい頃はなんかさ、おじいちゃんおばあちゃんだみたいな感じだったけど、
う
うん、今はなんかこう敬っていく気持ちっていうのがやっぱちゃんとなんか湧いてきたね。
でね、あのハリーポッターのさ、
うん、
ダンブルドア先生っていう120歳ぐらいの校長先生がおるんやけど、うん、でその人の名言で、
うん、
なんか年寄りは経験は豊富やけど価値はないみたいな、うん、で若者は経験がないけど価値はあるみたいな名言がある、ね、
かっこよ、
うん、それ見てああそうなんやなやっぱりって思ったね、うん、
まあお年寄りから知識を奪えみたいな感じか。
そうよね、うん、
なんか俺も今日なんかその勉強についてのなんかやつを見よって、
うん、
なんか勉強ってすごいみたいな、
うん、
なんか今もう俺らの先人たちが例えば研究するわけやん、うん、
そうね、う
ん、何万時間とかかけて研究した知識を俺らはもう秒でさ入手できるわけよ。
そう、うん、そうね、
そうやけ、それをそれってすごい勉強ってめちゃくちゃすげえんだよみたいな見て本当やと思ったね。
確かにモチベーションみたいな、あモチベーションっていうかなんかあそうかってなるよ、
ね、そうやる気は出てくるよね勉強のやる気は、
うん、
っていうふうに思いました。真面目な話。
お年寄りはすげえということで。
そう勉強はしっかりしようってことやな。
確かに、
うん、ということでした。
はい
はい、ということでね、まあこれからもたくさん興味あることについて話していくので、ぜひ皆さん聞いていただきたいです。
そうですね、ぜひみんなに聞いてほしい。
そう、あとあのすごくあのおめでたい話なんやけど、
え、
なんとあの再生回数がですね、
はい、
1200回いきました。
1200回、
はい、
おお。
前回何回だったかな、全然前回ぐらい1000回だったんやけど、
そうね、29とかその辺
ね、
かな、
そっからまあ3回ぐらいで、まあ、総再生1200いったんで、嬉しいですね。
聞いてくださってる方いるんですね。
嬉しいね。
嬉しい。なんかもうインスタ結構投稿してるんだけど、
うん、
なんかいいねがね、全然来ないから。
でもなんかちょくちょくね、あるよね、なんか。
まあ、やってくれる人はいる。うん、確かに。うん、
まあやっぱ地道にやるのがね大切やけんね。
最初はねやっぱねみんなそうよね、う何でもそう、
みんなそうやったん、
うん、
ということでこれからも末永くよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで次回もお楽しみに。バイバイ。
はい、バイバイ。